西条雄二の兵庫町歩き。
さて雄二さんには、はい、毎月兵庫県内にある12の町、はい、町をですね一つ一つ訪れてもらってリポートしてもらってます。
今年度最後になりましたけど、ね、はい、上郡町の方行ってきました。兵庫県の一番西の方ですよ ね、和歌山県の備前市と発生するところなんですけど、はい、あの普通上郡町行ったら今皆さんすぐ思い出すのは、あの赤松遠心、
はい、
から大鳥圭介、それから、モロヘイヤ、ところがモロヘイヤモロうどんというのがありましてね、もう今人気なんですけど、はいはい、そう思われるんですけどもね、今回はそれと違うところも、あの魅力的な上郡のところをちょっと訪ねてきました、はい、まず自然を満喫しようということで、はい、あの上郡の駅 JR の駅ありますけれども、それからちょっと西の方のちょっと南になるんかな、あ行きますと、あの森林体験の森という山をこううまく開発しましてね、皆さんにこう森林を楽しんでいただこうというような、ゾーンがあるんですよ、
はい、
でこれやっぱりあの野鳥ゾーンとか里山ゾーンとかいろいろありまして、15年ほど前にこれ、まあ、あの作られたんですけれどもね、はい、ここのところを普段から整備したりなんか担当しておりますのが森のワクワククラブというボランティア団体がありましてね、はい、でこの団体の代表しておられる高橋茂二さんという方、この方もともと町の職員さんでして、こう専門職で山のことやってはったんですよ、はい、でちょっと高橋さんに話聞きました。
まずこの心理体験の像のにはあの千年の森とかですね、
千年の森、はい、
あのそれからあと、林業体験の森ゾーンとか、
はい、
長木が椿なんですけども、その小道ゾーンとかそういうふうな名前を付けまして、そのこの森を整備していかんかいう
なるほどね、
したわけですけどね、
はい、でそれ何年前でした、それは
これがね平成、13年の3月に工事してますね、ですから
15年ほど前か、 そんなもんですね、はい、へえ。
でもそれからあとはまあそのあのボランティアを組織作ってですね、いろんな教室をまあ月に1回やってるようなまる経過なんですよね。
まああのボランティアの方なんか整備すると同時にやっぱり次に1回ぐらいはですね、はい、やっぱりあの鳥の巣箱作りやったりね、あるいはこの椎茸とかひらだけ、はい、これをこう木植えてずっとこう作っていく、自分たちで作って1年後にはできたやつを持って帰るとかね、そういうような活動もしてはるわけなんですけども、その山の斜面に山開いた時に桜の木をね、ずらーっと植えていって、はい、今まで1200本ぐらい歩いてましたからね、しかもそれは時期によって咲く花を少し桜ね、
はい、
例えばだから、河津桜やったら早いこと咲くやつ、その後に咲くやつと
順番にこうできる、いろんな桜の種類を植えているということですね。そう
やってね、ここのところがね、上郡桜園という名前で、ちょうどそれからあの森林の森のところ行く手前のところにこう斜面にザーッと木が植わってるんですよ、だから下から見るとこれから咲いていくんですよけども、綺麗ですよ。で、ね、実は今度の4月の2日の日、次の日曜日ですけども、はい、桜祭りやるんですね。ちょっと早いなと思ったんですけども、やはり地元の方に聞きますと、上郡は神戸よりもやっぱり1週間から10日早いんですって。
あ、そうですか。
で、これはちょっと見るとチラチラと咲いてるんですよ、もはや。だからおそらく来週の日中、次の日曜日ぐらいにはええんとしちゃうかなと。私は勝手に思っておりますが、
だからこう桜をめでる、でその後新、ね、新しい葉っぱ青々とした、
ね、
新緑が入ってね、
葉桜が、で今度また秋はこれ紅葉しますからね、桜だったらね、
そうですね、
ずっと一番中、
でこの桜を見るのにちょうどこの山 の中腹の山の上の方にはですね、ホテルが一つありましてね、はい、でこれはあの上郡ピュアランド山の里という名前で、上郡唯一のまあ宿泊施設なんですけども、
はい、
でここのところからこう下をこう見ると桜の花がバーッと咲いてるのが見えるんですね、
上から、はい、最高の場所じゃないですか。
主任の八幡美穂さんにちょっと話聞きました。
山の上でなかなか見晴らしのいいところですね。
そうですね、あの春はもう桜が1200本ぐらいございますので、あの満開になりますとあの桜の絨毯の上に立っているような形で、結構穴場として皆さんお泊まりいただいたりとか、
食べるもんでは例えばどんなものがあるんですか。
そうですね、今の時期でしたらあのお花見膳というのをあの特別メニューとしてさせていただいてたり、
もうレストランにやってきまして、お昼、豪華なお昼をこう今目の前に置いてるんですけども、
こちらが、まあ、お刺身 シラウオのかき揚げ8寸ですね。あとはあの地鶏のステーキと、あと大花豆腐、はい、桜の花の豆腐、あと、ちらし寿司鍋の方が湯葉豆腐になっております。
まあ、豪華一式が出していただきましてね、はい、もうなんか満腹になったんですけれども、うん、これいわゆる花見御膳といいますか、これが3,000円なんです。この期間だけのね、はい、4月いっぱいぐらいまであるんで、特別のあれなんですけどね、今これ放送聞いておられる方でラジオ関西聞いたでーって言ってここへ行きますと500円割引してくれる。あら、3,000円のうち500円って大きいですよ。
大きいですね。
ただしこれ1日20食の限定版ですのでね、予約していただいた方がいいと思いますんでね、はい、またそれちょっとホームページかなんかで電話番号見ていただいたらいいと思いますけども、うん、とにかくラジオ関西聞いたって言ったら、
ね、大事ですね。
大事ですよ、この一言は ね、
桜も咲き始めてるということなのでね、
は
い、
でね、ちょうどねこのホテルの裏手、うん、ちょっと小高いところに登っていったところにね、はい、出会いの丘っていうのがありまして、そこに鐘がぶら下がってると、はい、でそれを見に行こうまでずっと歩いていきましたら、うん、見たらやっぱり桜ちらほら咲いてましたからね、多分大丈夫と思います。でなんでこの出会いの、この出会いの丘の鐘というのは、はい、2,3 年前に作ったらしいんですけど、うん、なんでやったらこう若い2人がここへ手をつなぎながら登ってきて、この鐘を鳴らしてもうて、はい、で、うん、お互いにかばい合いしながら下へ降りていくとうまく結ばれますよという話を作ろうということで、はい、一生懸命してはるんですけど、はい、今のところまだ知ってる方少ないらしいんですがね、はい、ちょっと私はもう鐘を見たらすぐ着きたくなるもんで、
ですね、
俺らの鐘と違ってちょっとやっぱり小学校 の授業始まるような鐘みたいな感じなんですけどね、ちょっと聞いてください。出会いの丘の鐘、はい、ちょっと今から着きます。どこじゃ足の方どこ、ここへ来るまでどれぐらいしなかったか、そのためには栄養と取らないが、ちょっと今の高すぎた、次はドレミミの音でいきますね。
あんまりついあの手を合わせたくな
る、あんまりかみたいな感じですけどもね、
音色としてはそんなイメージ、
普通、まあ、ベルってもうちょっと大きかったらねボワーンと響くんですけどね、はい、やっぱりちょっと小さいなというようなことなんですが、はい、まあ、しかしねここまで来まして、うん、でちょうど上からね山の中腹のぐらいになるんですけども、はい、下見たらやっぱり桜の花が見えるし、から街が見えるし、から左手の方を見ますと大きなあの湖というか池があるんですよ。これも人工池やと思うんですよ。景色綺麗ですよ、はいはい、でまあ、そういうとこで、山の自然をいっぱい楽しんでお腹も満腹になりましたんで、うん、下へ降りましてね、はい、で今度はちょうど駅の東側に千種川という川、大きな川流れてますが、はい、これを渡って東行きますと昔の旧市街地になるんですね、うんうん、でまあ小見郡というところは山陰と山陽のちょうど合流点といいましょうか、うん、交通の要衝でしてね、はい、当時この辺りものすごい賑やかやったということなんですが、うん、はい、その当時の面影を残すような、遺跡というか埋蔵物を集めた、はい、資料館があるんですね、でこっちの資料館へとにかく行きまして、そして、学芸員の島田博さんにちょっと話聞きました。展示しているのはさっきずらっと拝見したんですけども、はい、昔の土器と、はい、それから、民族資料みたいなのが展示されてるんですか。
はい、
ここ の資料館の売りというか、はい、これは見てもらいたいないのは何かあります。
そうですね、まあ、上郡自体が、まあ、交通の要衝地として栄えた町ですので、それに関連する遺跡っていうのもやっぱりたくさんありまして、まあ、古代の山陽道に関連する、まあ、遺跡だったり、あと馬屋っていうですね、奈良時代平安時代に作られた、まあ、馬の乗り継ぎをする
、馬にこうつなぎ行くところですね、はい、
まあ、そういったものとかですね、まあ、あとそうですね、先ほど の宿場町の、はい、遺跡の、はい、出土品なんかは結構資料としては価値が高いというふうに評価されてますので、
ね、
まあ、そういったものを見ていただければと思います。
上郡と言いますと赤松延伸となるんですけども、はい、延伸関係もあるんですか。
そうですね、赤松市のゆかりの、はい、遺跡や、まあ、そういう出土品もありますので、はい、そちらの方も見ていただけたらと思います。
そうですね、はい、1枚、
はい、
今話がありましたように、やはりいわゆる北と 西側からの、まあ、交通の要所ということで、はい、今もあの鉄道はですね JR が上郡駅ありますけれども、でもちろん山陽線の駅もが昔からあるんですけども、はい、今地図急行の始発駅になって、はいはい、だから北の方へ行くのと、他の南あの東西に行くのと接点になってるというような、はい、感じなんですね。で昔のにぎわいと今はもう本当人通りも少ないしあれですけども、お家並みは、残っております。でそんなあのいわゆる古民家したのは少ないんですけれどもね、しかし非常にしっとりとした町で、あのその当時の名残を残すのが一つがね、あの言ったんですけども、これがギャラリー東蔵という蔵ですね、はい、酒蔵ですわ。要するにここに、ね、あの西脇酒造というね江戸時代からの古い大きな酒蔵があったんですよ、醸造元がね。でそれはやっぱり30年ほど前にもあの酒作るのやめました、はい、で蔵とかそんなのみんな潰していったんですけど、一つだけ立派ないのこれもったいないから言ってね、はい、残してるんです、うん、これ今ギャラリーにしてるんですな。でね中入りましたら土間も広いしですね、はい、で昔のお酒作りのもちろん置いてます。まあ神戸にもそういうとこありますけどもね、でもねやっぱり地方で酒作ってたというね証で、で普段からやっぱり、いろんな展示会とかあるいはコンサートとか講演会やるんですけれどもね、ここあの西脇酒造という代々続くところの今もあの継いではりますが西脇陽子さんという、まあ、奥さんですけど、ね、年配の方ですが、世話してはるんで、ちょっと話聞きました。
せっかく蔵を修復するんやったらこれも修復しようかい、木桶が、
そうですね、
あの懐かしいから言って桶屋さんに行って修理してもらったんです。
でこうしてこれ素人考えですけども、はい、これ桶を置くことによって楽器が響きが良くなるとかそれはないんでしょうかと
思います
ね。
はい、だから響きがね
違うのね、
柔らかいと
思う。そういうことですよね、
うん、それで小さな声の人はまたそれなりにいい具合に聞こえるんです、
なるほど。
ですから音響機器穴してな、持ってきてくださってますけれど、ほんまは音響機器がなくてもできる演奏は生の方がいいです。
近々は何か予定ここを使ってするのはありません？あの
4月11日でしたかね、馬頭琴のコンサートがあります。それで5月には K スタジオといって地元のメンバーが中心に、はい、あのコンサートします。
あの電気楽器使うよりも、はい、生 あの音の方が、
ま
あ、
こう木に囲まれた空間での
大きな本当に昔使ってたやつそのまま修復してザーッと並べてるんですよ。で聞いたらねアメリカからジャズのグループが来てここで演奏したんですが、ベリーグーって言ってた。でねその同じグループが姫路の大きなビルのコンクリートのところでやると音が響きすぎてダメやった、はい、こういうところの方が自然の音が聞こえるということもあるようなんですけれども、この蔵の前に大きな煙突がねまだ今も残ってましてね、でこれ3分の2ぐらい切った言ってました。もしかもっと大きかったんですけどね。で冬になりますとここのところね、クリスマスツリーみたいな、この間の冬はね正月上からバーッとこうやってライトつけてねクリスマスツリーみたいにやってましたね、はい、なかなかうまく使ってるなというふうに思いました、でこの大きな蔵の横手にねそのガラス、グラススタジオという要するにガラス吹きガラスをねするね、スタジオがあるんですよ、時というところですね、ここは香川県から12年前に越してきて制作するためにしてるんですけどね、これまた新しい人がこういうところで作りまして、古いところのそばにねガラスのあれを作ってる、なかなか面白いなと思いました。からもう一つね、あのやっぱり今あの田舎暮らしということは全国的に流行ってまして、いろんなところから上郡にも移ってくるんですけどね、あの普通の民家をですねあのカフェにしとるんですよ、うさ猫という名前のカフェなんですけれどもね、ほんまに表から見たら普通の家みたいな、中入ったらもう小さいところやけど机があってコーヒー飲ましてくれたりするんですけど、ここはね神奈川県から3年前にね長谷川さんというご夫妻がやってきましてね、でここが絵からって作ってるんですけどね、この移住してきた話が面白いんでちょっと聞いてください。
主人が定年退職したら田舎暮らしをしたいっていうねごく普通のなんか定番の夢がありまして、あの全国のなんかそういう田舎暮らしのサイトを見てしてあちこち探してたんですけれど、それであの西洋かどっかそっちの方になんか一つちょっと気になる物件があって、主人が急に見に行くって言って一緒に見に来たんですけれども、そこがあんまり良くなかったんですよね。不動産屋さんがすかさずもう一軒ありますよって言って、 言われて、こちらに来たんですよね。でぐるっと見て15分くらいで急にこの家買うって言い始めました。そしてその場で買っちゃったんですね。
ご主人一目惚れ。
そうですね、だいたい不動産っていうのはあの雰囲気が大切なので、やっぱりあのそういう雰囲気を大切にして、まあ、ここだったらいいんじゃないかなと思って。
一番どこに惚れたんですか。
そうですね、まあ、あの外を歩いててあの住んでる人はかあの声かけてくれるんですよね。なんかあの人なじみができるような。
さっきも僕らここ来るとき、子供がこんにちはって言ってくれました。
そうなんですよ、うんうんうん、だからそういう雰囲気がねとっても良くて、建物もそんなに古くなくてね、あんまりあの古民家したのは後で手入れが大変なのでね、だからここはいいんじゃないかなというふうに思いましたね。
これ15分で決めて、
はいはい、
決めて3年になりました。今でどうですか。
そうですね、なんとあ問題はなくてね、本当に過ごしやすい。食べるものも美味しいし、ここを拠点にしてあの車で日帰りの旅行はできるんですよ、ここら辺は。だからとてもあのなんかいいとこ行きたかなと、
ね。なるほどね。いや今聞いてますと、第二の人生を楽しむためにこちらへ来られて、ただ要するにその喫茶というかそのお金儲けしようか言うとまたちょっと感じが違いますね。
はい、お金儲けしようにもなんかお金儲けできるほど儲からないとかでもあのお店をしてるとこう地域の人が来てくれて、して話をしてね、話し相手になってくれる、またその人が別の人を連れてきてくれて、どんどんどんどん人の輪が広がっていって楽しく過ごすことができる。
地域のたまり場になってるね。
はい、またね、おかげさまで。なんかみんなとうまく溶け込めてね、本当に楽しい人生を送らせていただいてます。
それはしかしたまり場になってるのはやっぱ奥さんの方が中心で、ご主人はあんまり出てきてないじゃないですか。
厨房に入ってますから
ですよね。
あんまり喋るのは得意じゃないです、
ね。でも雰囲気は好きですか。
雰囲気はいいですよ、気楽で、もうこうやってのんびりとね過ごせるのはとってもいいです。
なかなかあの楽しいご夫婦でしたね。
ねえ、もう自分の最後
で、そうそう、ほんでゆったりとね、で奥さんがやっぱりこうあのこう交際するの上手な方ですからね、はい、で僕らがこう取材してる間でも お客さんが2人ほど来はったりね、ぼちぼちですけどやってますんでね、はい、やっぱりその田舎暮らしというかな、みんな憧れてこう探してはりますけどもね、ものは考えようですね、やっぱりね、はい、どういうふうにしてゆったりとできることを探すのか、商売がうまくいくとこを探すのかにもよりますけれども、こういう生き方もあるんやなというのは感じましたね、
はい、
はい、まあ、そういうことで、このやってまいりまして、で僕らが本当今も言いましたけど、歩いとる時でもこんにちはこんにちは言ってくれてね、もうほんまに
挨拶してくれるんですね。
もうあそこの子供さんみんな礼儀正しいなと思って帰ってまいりました、
はい、
さっきも話しました4月の2日に桜祭りというのがあります、多分、立派に咲いてるんじゃないかと思いますので、もしかこれ行かれたらラジオ関西聞いた言うて上のホテルで、花火膳を食べていただければなと思ったりもしております。
はい、
さて、今週と言いましょうか、今回のリスナープレゼントですけれどもね、
はい、
さっきも言いました赤松遠心です。やっぱり向こうはね、
はい、
遠心せんべいというのがあります、それからもう一つは遠心もろ丼、あのモロヘイヤうどんですね、これ遠心もろ丼と言いましてね、はい、なかなかあの人気があるんですが、これ袋に入ったのをこうセットになっておりますけれども、
はい、
もろ丼とせんべいとこれをセットにして10人の方にプレゼントすることになりました、
はい、これめんつゆもついてるんですね。
そうなんですよ、
2人前美
味しいんですよこれ、なかなか
人気あるんでしょうね、
もろ丼、はい、
はい、こちら、宛先ご紹介しますね。メールは朝アットマーク jocr.jp asa アットマーク jocr.jp、 ファックスは078-361-0005078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西三上紀宮の情報朝市、ここに遠心せんべいもろ丼のセット希望と必ず書いてお送りください。お待ちしています。